来週はイースターということで、復活について、聖書から学んでいきたいと思いますけれども、今週はその前、その準備として、イエス様の十字架と復活のつながりについて考えてみたいと思います。まず最初に第一コリントの15章の言葉ですね、復活の章というふうに呼ばれているところでありますけれども、その15章の14節から19節でパウロがこのように書いています。そしてキリストがよみがえられなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら仮に死者がよみがえられないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者がよみがえられないとしたら、キリストもよみがえられなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえられなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。パウロはこのように、復活というものが福音の中心であるんだということをこの第一コリントの15章では教えています。復活がなければ福音はないですよ、復活がなければ信仰はないですよ、復活がなければ宣教するメッセージもないですよということを言っているわけですね。ですから、もしイエス様が復活しなかったら、イエス様は偽物であった、偽のメシアであった、そしてあるいはペテンシーであった、でどちらかというと愚かなペテンシーであった。なぜかというと、自分が教えたその教えのために殺されてしまうわけだからですね。ペテンシーというのは何かのその利益を求めて、嘘をつくわけですけれども、イエス様の場合はその教えのために十字架についたということでありますから、もし偽物であるならば、愚かなペテン師ということになります。福音、良い知らせはそうなると、グッドニュースではなくて、最近よく言われているフェイクニュースということになります。そして教会、またイエス様のその十字架の話というのは、人類史上最大の、詐欺、今この時代においてもおそらく世界の人口の3分の1は何らかの形でイエス様を信じているということですから、そうなると、教会というのも、最大の詐欺集団ということになります。でそうなると私たちの、私もここに立つ理由もないですし、皆さんもこの礼拝ということで集まる理由もなくなるということですね。ですからそうなるとメッセージが変わって、ストップ詐欺被害、私たちは騙されないという方のメッセージに変えた方がいいということになります。 ですけれども、確かにイエス様は約束通り十字架の後、3日後に復活されたというのが、聖書の教えでありますし、またそれは、歴史的な事実であるというふうに、思います。そしてその復活というものは、何を私たちに教えてくれるのかというと、イエス様が本当に神であり、そして私たちの救い主であり、聖書が約束したキリストであることの証明であるということをですね、何よりもそのことをはっきり明確に力強く証明してくれるものがイエス様の復活です。そしてイエス様の復活は、神様の愛は死よりも強いものであるんだということも、はっきりと教えてくれるものです。そして十字架が神様の愛の、神様は愛して良いことをしてくださったけれども殺されてしまった、かわいそうだったね、悲しい話ですねという敗北の印ではなくて、神様の愛の勝利の印であるということの証明でもあります。私たちはここしばらくレビ記を学んできましたけれども、そこにある幕屋の構造の中に神様がおられるという場所がある、至聖所というところですね。そこにはですけれども垂れ幕があった、誰も入ることができない。ですけれども、聖書によるとマタイの27章の51節では、イエス様が十字架の上で息を引き取られた時、その垂れ幕が上から下に真っ二つに裂かれたというんですよ。誰も入れないというその印であった、象徴であった垂れ幕が上から下というのを象徴的だと思うんですが、神様が、人間が裂くとこう下から上にこう裂くような形になると思うんですけれども、神様が上から下にその垂れ幕を裂いてくださった。そして誰も入れなかったところに今は誰でも入れるんだよということを示してくださった。そして、そのことは何を意味するか、十字架と復活が何を意味するかというと、それによって神様が壊れていた神様と人間の間の関係というものが回復したということですね。そして、十字架と復活は私たちが神様と一緒に永遠に生きられることの保証である。十字架と復活は神と私たちをつなげるものである。で、教会にはそのことをこう象徴的に表すものも神様はくださってますね。その一つとしてはバプテスマがあります。バプテスマは何を象徴しているのかというと、イエス様の十字架と復活ですね。そして、コロサイの2章のところではパウロはバプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、まず十字架ですね、またキリストと共によみがえらされたのです、復活です。ですからバプテスマはイエス様の十字架と埋葬と復活を表すものです。私たちはバプテスマ層に水を入れて、そしてバプテスマを受ける方はそこに埋葬されるわけですね。イエス様と一緒に死んで、そしてその水から出てくるときにはイエス様が復活されたように新しい命をもらって出てくるんですよ。そしてその新しい関係の中で、命をいただいて関係の中で生きるんですよ。それがクリスチャン生活ですよというのがバプテスマですね。ですからクリスチャン生活の力というのは十字架の愛と復 活の力、それがクリスチャン生活の原動力です。パウロもキリストの愛が私に迫ってくるというような表現を使ってましたけれども、パウロを何の力が、どういったエネルギーがパウロをあそこまで動かしたのか。パウロはイエス様の愛、十字架の愛だ、そして復活の力だというふうに教えているわけですね。ですけれども十字架の上でイエス様が言われた言葉があります。それはマタイの27章46節の言葉で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。これだけを聞くと、あ、この人はいい人だったようだけれども、あ、神様に捨てられたのかな。ユダヤ人の人たちが最初にイエス様を受け入れられなかったのは、木に貼り付けられるものは呪われたものだという聖書に、旧約聖書に言葉があるんですけれども、ですからこの方は、あ、神様、もしこの方が、彼らの考えでは本当のメシア、キリストであったら殺されるわけがない、特に十字架に貼り付けられるわけがないというふうに考えたようですけれども、逆に聖書の教えというのは、それは神様のご計画であった。神様は私たちの呪いを、私たちの罪をこの方に負わせたということが聖書の教えですね。一つの例として、第二コリントの5章の21節で、神は罪を知らない方を、イエス様のことですね、十字架につけられたイエス様のことですね、私たちの代わりに罪とされました。イエス様の十字架は、よく私たちは賛美歌で歌いますけれども、私たちのためであった、私たちを救うためであった、私たちの死を死んでくださり、そして私たちに命を与えてくださる、それが十字架の目的であったということですね。またローマの4章にもこういう言葉がありますね。主イエスは私たちの罪のために死に渡された、渡され、私たちが義と認められるためによみがえられた、そこにも十字架と復活があります。ですからイエス様は私たちを救うために十字架についてくださり、そして復活をもってそれを成し遂げられたということを明らかに示してくださったんだということです。第一ヨハネの4章のところにもこういう言葉があります。神が私たちを、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。レビ記で私たちはいろいろな生贄とか捧げ物と呼ばれているものがあるということを学びましたけれども、イエス様がその捧げ物である。旧約聖書はイエス様が本物であり実物であり、旧約聖書の捧げ物というのは影でした、模型でしたというのがヘブルの教えですね、聖書の教えです。ですから神様は私たちを救うために私たちに代わって、私たちの罪の罰をイエス様が受けてくださったということですね。そして、先ほど私たちはイエス様の十字架と復活が神様との関係を回復してくれた、そして神様との関係こそが私たちの命であり永遠の命であるということを聖書は 教えています。ですから命というのは、イエス様はご自分のことを、私は復活であり命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんというふうに言われました。命というのは物というよりもイエス様とのつながりですね。そのように聖書は教えていると思います。イエス様は十字架上で、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという言葉を言われましたけれども、その言葉は詩編22の一節の言葉です。そしておそらくその当時の人たちは、もちろんイエス様もその詩編22がどのように終わるかということ、その神様にの訴えの叫びで始まりますけれども、賛美で終わるわけですね。それが詩編の22編です。ですからそこにも十字架と復活があります。22章で、それだけではなく、ですからイエス様はそこへ、それ十字架の上でそのように言われた、その言葉を言われたということは、私たちに22章最後まで読みなさいっていうことも言われてるのかな。でもう一つ、私はイエス様が言われてるのかなと思うのは、22章の次は23章でしょって、23章も読みなさいっていうふうに言われてるのかな。23章は私たちが大好きな、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は恐れません、あなたが共にいてくださいますから、というそういう歌ですよね。そしてイエス様は、私は良い羊飼いです、良い羊飼いは羊のために命を捨てます、それが十字架です。ですからもうイエス様の頭の中にはそれがあったのかな。22章の最初のところを読んで、22章を最後まで読みなさい、そして読んだら23章も読みなさい、そしてさらに24章も読みなさい、22、23、24、22は十字架があります、23は羊飼い、24は王です。ですからイエス様は十字架についてくださった救い主であり、そして私たちを命を懸けて導いてくださる羊飼いであり、そしてさらには全てを、死そのものも治める王である、王の主であるということを教えているのかなというふうに、思います。復活が教えてくれること、それは世が全てではない、見えるものが全てではないんだ。私たちは復活がなければ十字架の意味はわからないです。ですから福音もないはずなんですよ。一人のナザレ出身の、そういうふうに言われてましたから、本当はベツレヘムで生まれてるんですけれども、育ったのがナザレという町でしたから、ナザレ出身のその大工の青年が何か多くの弟子を連れていたようだけれども、でメシアとも呼ばれていたけれども死んでしまった。でそういうことはたくさんあったんだそうです。イエス様の時代、その近辺、その時代の頃、約10人ぐらいのメシア、あるいはキリストという呼ばれている人たちが出現したそうです。そして大抵はその問題を起こして逮捕されて、弟子たちがいなくなるか、その弟子たちは他のまた別のメシアというふうに呼ばれている人のところに行ったか、そのようにして、そういう時であったらしいですけれども、イエス様の弟子たちはどこにも行かなかった。 命をかけてイエス様のに対する信頼、信頼関係、信仰というものを持ち続けた。脅されてもやめなければ命を取るよと言われても、彼らはどうぞ取ってください、この世が全てではないですから、目に見えるものが全てではないですから、私たちが信じている方は十字架と復活の主でありますから、死よりも強い愛で私たちを愛してくださっている方ですから、私たちはそれを恐れません。そのようにして教会が建てられ、その教会というものがほんの一握りの何の力もない人々の集まりでありましたけれども、世界を変えていったということです。イエス様が神が人間となられた、どういう目的のためですか。見えない神様を見せるためであった。十字架は見えない神様の愛を見せてくれる、そして復活は見えない神様の力を見せてくれる。死という私たちにとっては恐ろしいものを、私たちにどうすることもできないものを、神様は滅ぼしてくださった。それがイエス様の十字架と復活ですね。そしてその神様の愛、十字架の愛は死よりも強い。だから十字架が処刑の道具ですよ。十字架って言ったらどう考えても、その愛される形、その形にしてもですよ、意味にしても人が大事にするようなものではなかったです。ですけれども、それがおそらく世界中でいろんなシンボルとかマークとかいろんなものがあると思うんですけれども、一番用いられているシンボルっていうのは十字架だと思います。なぜ人を殺すその道具が愛されるシンボルになったか、それはそれが、神様の死よりも強い、愛の印であるから、象徴であるからということだと思います。イエス様の十字架と復活というものが私たちに教えてくれることは、もともとは十字架というのはローマがどれくらい強いかということを証明する、そういう道具でした。ローマに逆らうと痛い目に遭うよ、だからローマの言うことは聞いた方がいいよっていう脅しの道具でした。それをイエス様はひっくり返してしまった。その意味を、脅しではなくて愛の道具になった、愛を示すシンボルになった、命を殺す道具ではなくて命を与える、そういうシンボルになったということですね。ですからローマの力、その当時もう何者よりも強い力だったと思います。ですけれども、その強いように見える世の力というのは本当はそうじゃない。神様の愛、恵み、神様の力の方がはるかに強いんだよ、そのことを。ですから、その当時からもう2000年経ってる今日に至るまで、人間が騙されてしまっているのはこの世がもう全てですよ、この世の力にはかなわないですよ。ですけれども、イエス様の十字架と復活というのはその悪魔のフェイクニュースを、偽物だということを暴いた、こっちが本物だ、グッドニュース、これが本当の、これが真理ですよ、本物ですよというふうに 示されたということですね。この世が全てであり、死が全ての終わりであるというのは悪魔の嘘であった。それはもうエデンの園から始まってしまって、それが今日に至るまで永遠と続いてきたということです。いろいろな形でですけれども、イエス様の十字架と復活が教えてくれることは、私たちは今十字架の愛で愛されている。ただ一回だけじゃないです。2000年前にあのゴルゴタの丘で起きた出来事で神様は愛を示されました。その愛をもって今今日私たちは愛されている。明日もいつまでも愛されている。そして復活の愛の力で、死よりも強い神様の愛の力で今日も守られている、導かれている、支えられているというのが聖書の教えです。それがですから福音と呼ばれているわけですよね。イエス・キリストの十字架と復活こそが福音である、グッドニュースである。これ以上の真理はないないと思います。あったら教えていただきたいですけれども、これは聖書にしかない。それは人間のアイデアではない。それは神様のアイデアであり、神様の愛であるんだということです。まあ、そうは言っても私たち人間は 100% 必ず誰もが死んでしまいます。ですから死というのは大きな問題であり、これはまあ時間の問題、誰もが死んでしまうということですけれども、聖書は死というものは時間の問題ではない、心の問題であるというふうに教えていると思います。どのようにして死がこの世に入ったのかということを私たち、聖書を学ぶ私たちは知っています。創世記でエデンの園でのことを私たちは学んでいるからですね。そして死というものが病気とか寿命とかという問題ではなくて、罪のためにこの世に入ったんだということです。で、罪というのは何か。神はいらない、自分の力で生きます、生きることができますという人間の高ぶりですね、高慢な態度です。それが死をもたらしたんだ。そして人間は神よりもサタンの言葉に従う、悪魔の言葉に従うことを選んでしまった。それで死が入った。悪魔は死なないという嘘ですよね。それに乗ってしまった。人間はそういう選択をした。ですけれども、そういう人間を救うために神様が選択されたのは何か。十字架なんです。そこまで神様は、まあ、フィリピの手紙の中でパウロはそのことを教えてくれてるわけですけれども、どれだけ神様がご自分を低くしてへりくだって私たちを救うためにご自身を下げてくださったのかということが書かれています。そしてイエス様は、神であるイエス様が人となってこの世に来られ、十字架と復活によって死を滅ぼしてくださった。ですから死というものは問題ではない。そしてどんな病気であっても最終的には復活が癒せない病気っていうのはないですから、どんな病気も最終的には問題ではない。ですけど神様にとって最も大きな問題というのは私たちの心です。神様が命を受けなさいと言ってくださっているものを、いいです いらないです。自分の力で大丈夫です。自分の知恵で十分です。そのように言ってしまう。それが神様にとって一番の問題である、私たち人間の一番の問題であるというふうに思います。イエス様の死というものは人類の歴史の中で最も重要な死です。まあ、それは確かにこう考えてみると、普通死というのは重要なものじゃないんですよ。伝記とかそういうのを読むと何をしたかっていう、そういう、そしてですけれども福音書を読むとイエス様の死というのはほとんど福音書の3分の1ぐらいですか、死について語っている。それが重要である。それは私たちのための、生かすための死であったということで、そしてですから間違いなくイエス様の死というのは人類の歴史の中で最も重要な死であると思います。そしてその方から、その方の十字架と復活から学んだ、ほんの一握りの、どう見てもそんなに素晴らしいとは思えないような弟子たちが、普通の人間である弟子たちが、それをイエス様から受けて学んで、そしてそれを生きて世界を変えていった。ですからそれは神様は私たちに、私たちもできるよ、イエス様の十字架と復活を教えてもらった弟子たちは特別な人じゃないよ、普通の人だよ、私たちにもどんなに少ない人数であっても一人一人が十字架の愛と復活の力というものを学べば、知れば、そしてそれによって生きれば、私たちもこの世を変えるものになれるんだということを教えているんだと思います。ですから私たちも一人一人が十字架の愛と復活の愛で変えられていかなくてはならないということだと思います。神様はイエス様を復活させたように私たちをも復活させてくださるというふうに聖書は教えています。私たちの復活の保証はイエス様の復活である。そしてピリピの3章では、私たちはイエス様の栄光の体をいただくことになりますよとも約束されています。それを受けるまで私たちは確かに不完全な体かもしれないですけれども、その体を持って私たちは神様の十字架の愛と復活の力によって生きる、そして福音的に生きる、福音を生きる、そういうものとになりたいということですね。そういうものになりましょう。そしてイエス様と一緒に、イエス様にから十字架の愛と復活の力を学びながら、そしてその道を歩み続けましょう。十字架の道というのは辛いところがあると思います。よく言われるのは、イエス様が十字架につけられたのが金曜日です。もう絶望の日ですね。そして土曜日には、私たちが何を叫ぼうが何をしようが何も動かない。ですけれども日曜日朝、イエス様は復活された。ですから私たちはその金曜日も体験しなくてはならない、土曜日も経験しなくてはならない。ですけれども必ず日曜日が来る。 喜びの希望、希望の日、喜びの日が来るんだということですね。お祈りします。愛する父なる神様、来週はイースターの礼拝ということで、中国礼拝に普段集ってくださっている方々、また私たちが一緒に礼拝を捧げる時です。その前に今日は十字架と復活のつながりについて考えました。私たちがどれだけ大きな愛をあなたから受けているかということを、どうぞ私たち一人一人が忘れないように、私たちは今日十字架の愛によって愛されて、そして復活の力によって生かされていることを覚えて、このイエス様の福音を生きて、そして分かち合っていくことができますように助けてください。何も持っていなかった一世紀の兄弟姉妹たちが、あなたの福音を持って、あなたとの関係、つながりによって力強く生きたように、あなたによって用いられたように、私たちのことも用いてください。私たちの中でいろいろな悩み、問題を抱えている方々に、あなたの十字架の愛と復活の力、恵みが与えられますように、私たちがそれを、あなたの愛を、十字架も復活もまだ知らない方々と分かち合っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。あ、そうだ、おまけがあってですね、これは